どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
せーのって言ったら、裏フューチャースケープって一緒に言ってください。
はい、
では、せーの。
裏フューチャースケープ。
おー、あった。イエーイ。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、今日はお休みの小山薫堂先生に代わって、ザ・プーの皆さんに、DJ として参加していただいたんですけど。
いや、衝撃的な展開でしたね。
そうですね。
海外出張かなと思っていたら。
まさかの。ゲストとしての初出演。
歴史に残る。
本当ですね。
めちゃくちゃいいこといっぱい言ってくれましたね。
ね、
話がでもね、
言ってたんだ、ね、
本当にどれも面白くて、さすが。
そう、なんかね、さっきツイッターでリスナーの人がね、なんかあの日曜日の東京 FM の番組聞いてるみたいっていう人がいておりました。
どういう違いがあるんですかね。
とあっちはスカしてるんですよ、は
い、あー、なるほど。
でこっちはもう完全に、なんて言うんですかね、寝起き、
はい、なんて言うの、
家着で来るみたいな。
なるほど。
トークも家着みたいな、
うん、股関節とかは言わない感じですよね。
もう絶対絶対言わないです。こっちでしか聞けない話です、あれは、うん、それがなんかこういつものように、いつものよりかこう、なんですかね、他の曲で見せてる顔っていう感じが、ちょっと、
ね、確かに他局に来てる感じがね、
でしたね。何ですかね。まあでも年に1回ぐらいはいいのかもしれないですね。
そうですね。
なんかゲストとして DJ を迎えるっていう不思議な感じでしたけど。
個展もやっててね、映画もって言ってましたしね。あと万博の話もしてましたしね。
ねえ。
どうやって頭を切り替えてるんだろうね、本当に。
本当だよね。ね、なんかほらね、いろいろ肩書きあって、その度にいろいろ視点が変わるからいいとは言ってましたけど、
うん、
普通なかなかそう切り替えて難しいですよ ね。どうやってんだろう。
なちこさんはどう切り替えてるんですか。
え、何と、
サルタルと。
え、
そうね、
何のことですか。
いや、ちょっとあの気になったもので。
いや、手を動かすか動かさないかですよ。
それだけ。
そうですよ。
なんかね、今日ね、あの、あれ、これはいいの？
その後に。
あ、その後に行くの？ OK。これ、チョコさんから、今、こういうの来てるんですけど、本日のフューチャーは、ザ・プーの皆さんとの楽しいトーク、そしてまさかの薫堂先生がゲストという展開に、とても驚きましたが、同時に新鮮でした。今度は、牛皮さんをスペシャルゲストに迎えて、もっと牛皮さんの魅力を知りたいです。どうしたらあの突拍子もないジングルを思いつくのか、など知りたいことが山ほどあります。ご検討よろしくお願いいたします。
いいですね。
いいですね。
それ聞きたいですね、私も。
止まんないですよ、きっと。今度、じゃあそうする？
いや、私ね、牛皮さんファンなんですよ。
あ、
いや、
ほんとね、いつも、
そうなんですか、
本当にしょうもない面白いこと言ってくれるんですよ、ね。
なんか、あと、お痩せになったそうだよね。
ねえ、
そうなんです。
10キロぐらい減量ってなかなか。
今、どのぐらいになった？今週は。あ、
ラジオで体重を公表。
そう。
80キロ
だ。やっぱり減ってる。あの、私たちよく体重を周波数、ラジオの周波数で
言うん
です
よ。はいはいはいはい。
あの、今、ちょっと、J-WAVE とか、
ちょっと待って、
F 横とか、
J-WAVE 結構言ってる。
で、インター FM になりそうとか、いろいろ言うんですよ。で、今じゃあ限りなく半蔵門に近いということですね。ほう、先週 J-WAVE ぐらいでしたよね。だからだんだん減ってるってことですよ、
ね。すごいですね、一週間で。
ね、あら、来週は多分ナックバイブ。っていう、毎週ね、う
ん、次にお会いするのが楽しみですね。
そうですね。どのぐらいになってるのかな、ね、
牛皮さん、その写真とかないんですか、その始めた頃からの。
あ、ビフォーアみたいな、
うん、牛皮さんパラパラ漫画を作るとか。
ああ、
学生時代は何キロぐらいだ
ったんですかね。やってるか撮ってないんです ね、家庭を。
学生時代 64？ めっちゃ細い。へえ。
あ、なんか今写真を持ってきてくれる、ね、これビフォーをもらえるのかな
本当にすぐ出る
相当なビフォーですよね。
だったらもう本当、はい、
高校生の頃の写真とか。
あ、見たい。
衝撃ですよ。
見たい見たい。え、あるんですか、あるんですか、あるんですか、うん、
高校生ね、これ
高校生、
はい、
じゃあ、
はい、
じゃあ私たちから、
はい、
おお、痩せてるっていうか、まあ、シュッとしてる。なんか運動できそう。
なんかやってた？
これ、まあまあ、運動部でしょ、まあ、運動部ですよね、これ。
そうですね。
何やってた？
サッカーとかテニスとかやってました。
めっちゃシュッとしてるじゃないですか。
これ知らない人。
輪郭が今と顔の輪郭が全然なんかもう別人。
おもながな。
これ違う人だよね。
おもながな。
おもながなんです。
違う他人別人
頑張ってパーツを見比べると、ああ面影があるかもぐらいの。
全然違う。
でもいいな、なんか変わったって言われたい。
確かに柳井さんはなんかずっと同じ。
3歳から全く一緒です自分で見てもつまらない多分
こう、
多分あのよく
よ見たい、
そう、幼稚園のこう集合写真とかあるじゃないですか、多分、ね、一発でわかりますっていうぐらいつまらない。すごいな。ビフォアないの？ビフォア。
ビフォアですよね。
わかりやすいビフォアがあるというね。そうだね、ちゃんと撮っとけばよかったね、パラパラするのにね。
でもこれが2015年の時も結構ポンポン、
パンパンの時ですね。
ポンポンね。
まあ映画祭。
まあ T シャツ着てるけど。ま
あ、ああそうですね。
確かに顔の輪郭が違うね。
そうですね。
うん。
ちなみにどういうダイエットの手法でやられてるんですか。
聞いちゃいますかそれ。
もうこれ長いよ。
これゲストの時の話に取っときますかこれ。
あの。
今日はスペシャルゲスト牛肥さんでいいじゃないですかこれ。
まず、
はい、
最初に、
まずはい、
マスク取ってもいいんじゃないですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。ですマスクで、これ、あ、マスク見てください。これ超よくないですよ。これ、これ。
喋りやす
い。ちゃんと苦しくないように。まあまあ、
すごい見えない、ね。なんかワイヤーがついてる。
まず最初に、
はい、
痩せたいと思ったんですよ。
はい。
まあまあまあまあ、まあ。はい。
で、1日の食べる量を100だとして、
はい、
どういう割合になってるか。
うんうんうん。
そうすると、ま、だいたい朝20だな。
うん。
昼50だな。で、夜30だなと。
はいはいはい。その時のってことですか？
その、太ってた時。
はいはい。
まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、
うんうん。
じゃあ、20を10にするのと、50を30とかにするんだったら、どっちが楽だろうかって考えると、
うんうんうんうん、
まあ、要はその、多いところを少し減らした方が楽じゃないですか。
そうですね、は
いはいはい、今お腹になっちゃいましたけど、うん、つまりその、うん、お昼ご飯をぐっと減らしたのします、
うん、なるほど、うん、確かにな。
で随分そこで落ちたんですよ、
うん、
で次に、まあ、まず最初の壁が出てきて痩せれなくなるんじゃないですか、
うん、
で次にやったのがキャベツダイエット、
はいはいはい、
これは今でもやってますけど、やっぱりこう、はい、ベジタブルファーストって言うじゃないですか。
言うんですか。
言うんです、
はい、
まず野菜から食べよう。
ああそういうことね、はいはい、あ食事の、なるほどなるほど、
そうそう、あのそれで
都民ファースト的なこと。
野菜第一主義じゃないですか
違った、あ先に食べろって話ね。そうそう、サラダから食べましょうみたいな、そういうことですね。
みんなそうやって結構そのね、その、はい、町尾さん痩せてるからあれですけど、
はい、
まあ、これ結構ダイエットの常套句としてみんな知ってると思うんですけど、
うん
うんうん、でも考えてみてくださいよ。ランチでこうちっちゃいサラダが出てきて、それパクパクパク食べて、
うん、
食べまし、まあ、食べました、でメインのご飯食べますって言って、
うん、
そんなに胃袋の中で分けられると思う、
うん、変わんのかと、
う
ん、
そうそう
一緒だろうと、はい、
そこでキャベツダイエットは何かというと、
はい、
食事の前にキャベツを食べてから例えばランチに出かけるとか、
は
あ、会社で千切りキャベツを買っておきましてですね、まだお腹なってますけど、
あ賢いかも、なるほど、
そろそろ千切りキャベツのお時間
ですね、そうそう食べて出かけるとか、
へ
え。朝
時間が分かれてるんですね、もう先にちょっと前に前もってキャベツだけ食べといて、
なんかの本読んでたらやっぱ 2,30 分ぐらい開けないとダメなんです、
うんうんうんうん、
ベジタブルハウス、うん、なので、まあ、ご飯を作る時もまず野菜だけつまみ食いして作ってるとか、そういうことをすると82キロまで痩せたんですよ。マックス92キロから、
うん、はいはい、マックス92だったの？
あったんですよ。
わお。
で、あ、でも賢いですねそれ。
でも82キロからどうにも痩せなくなったんですよ、
うん、
で次に今実行中なんですけど、これも本当にいいと思うんですけど
もう面白いです。
お湯を飲むで本当
左右ね、
左右大湯、
うん、
まず朝起きてお湯を飲むんですよ、
はいはい、
で冷たいものを全く飲んじゃいけないわけじゃないですよ。この熱中症になっちゃいますからね、うんうんうん、ある程度取らなきゃいけないし、まあたまにはね冷たいお酒も飲みたいじゃないですか。それは良しとして、
うん、
と定期的にあったかお茶を、お湯とか、お茶じゃないです、お湯をこう飲むんですよ、
うん、
そうすることによって体の中から温まるわけですよ、う
ん、はいはい、
豚肉を焼くときによくあるのが、周りなんか結構焦げたけど、
うん、
切ってみたらなんか赤かったことって
あります、
あるじゃないですか。つまり内側から温めることが大事なんだと。と、お風呂とか、お風呂とかサウナだとやっぱりそこまで中から、うん、中まで温まらないじゃないですか。
柳井さん大丈夫です
か？お湯は多分内側から温まると。
はいはい、
で温まることによって体がこう何て言うんですか、活性化されて、
活性化して代謝も
上がる、代謝も上がる、そうそう、それを言いたかったんです。はい、そうなんです。
なるほど。
で今80キロに2キロ痩せたと。あ、まあ2.2キロ。半蔵門にもうすぐもね。
なるほど。
すごい。いや、やってみよう。
やらなくていいです。
牛肥さんが今までこう女性誌とかで散々言われてきたことをものすごい俺の説みたいな感じで言っちゃった。
なるほどね。全部人から聞いたやつ
だ。なんかよくモデルとかが朝は必ずお茶飲みますっていうのとかもなんか。
噛み砕いてこうなってる。
大発見みたいな、ね。
そう。お湯飲むっすよ。っていうか。
だから今マイボトル持ってて、そこにはお湯を入れてあるんですよ。
うん。
はい。柳さんのなんか。綺麗顔が。
じゃあいい、成功してるんだからいいのよ。だってそれを実践するかしないかはあなた次第だから。か
ね、そうですね。
そうだよ。それでちゃんと。
でも全部理にかなってるっていうことでもある。う
ん、ね、 ね、分かっててもね、無理なかなか実践できないですからね。
そう。そうね、すごい、もうスーパーモデルの道まっしぐらみたいな感じ。
でも痩せ始もうなんていうんですか、もうそれで痩せると思っちゃってるんですよ僕、
うん。
だから最近、でもどっかでこう。ストイックにならなきゃいけない自分があるんだけど、そのお湯飲めばどうせ痩せれるよねっていうので、うん、ちょっとこうお酒とかが入ると、
うん、
ストイックさが欠ける時があって、
うん、
この間も居酒屋で飲んでたんですよ、
うん、
そうしたら、まあ、もう居酒屋行ったらもうトマト
食べちゃいますね、
うん、トマトと、
うん、
もう豆腐、うん、焼くだけにしてるんですよ。それで
ストイックじゃないですか。
そうですよ、
うん、
だけど飲んで帰る時に、
うん、
どうしてもお腹が空いてることに気づいてでこの間一番やっちゃいけないなと思ったんですけど、帰り際に、サキイカとポテトチップスを買って帰って、
はい、
爆食いしましたね。
でもサキイカにまだちょっとなんか名残がある
というか、うん、そう、サキイカは、まずサキイカから取ったんですよ、はいはい、よし、何キロカロリーかと、
はいはい、
あー、ポテトチップスか、よっしゃー、仕方ねえなみたいな
お酒でね、やっぱりね、自制心が薄れますからね。
そうそう、うん、あとちょっとだけご飯食べたいなと思って、
うん、じゃあご飯も制限はしてるんですか。
いや、もうほとんどもう白米の減りが、
本当にかなりガチでダイエットされてるんだ。
そうなんですよ。
すごい。
運動は一切してないです。
すごいな。
それで運動したらもう完璧じゃない？
はい。
それだって筋肉ついた方が絶対痩せるよ。
そうなんですよ。分かっちゃいるんですよ。
そう思わない？
だけどこう精神的なストイックなものには耐えられるんですけど、
うん、
フィジカルを伴うストイックなものは僕避けたいですよ。
部活とかやられてたんですよね。こうさっきの写真で。
まあ高校生ぐらいまでは。
結構しごかれたんじゃないですか？
あ、もう全然もう辛くてやめるタイプですね。
ああ。
もう一回ライズアップとか行っちゃえば。
いや絶対嫌です。
なんで？
いや、なんか筋トレほど面白くないもんないですよね。
あ、今私 ね、まあ、ねちょっとやってるんですよ。
お筋トレ
逆で、やっぱり食べ物を我慢するのがもうちょっと無理だって気がついて筋トレをしてます。
どういう筋トレ？
なんかアプリがあるんですけど、お尻の筋肉を鍛えようみたいなやつで、で毎日動画を見ながら一緒になんかそれをやって、で毎日自分のお尻の写真を撮るんですよ。やだなと思いながら撮って、でもこれはいつかパラパラ漫画にするんだって思いながらいやいや撮ってます。
ハード。
さっき始まる前に、うん、あのちょっと写真を撮ってくださいって言われたんですよ、うん、あの2人の演奏のしてるところ、うん、で写真を撮ろうと思った時にこうお知らせでピヨンので、うん、そろそろトレーニングのお時間ですしてたな。それってことです
よ。マチコさんのね携帯で、
ま、お尻トレーニング、うん、お尻トレーニング続けてどのぐらいですか？
3週間ぐらいですね。
すごい。なんかちょっとなんか感じるものあります？
そうですね、毎日ちょっと筋肉痛っていうのがずっと続いてます。
ああでもじゃあ、ちゃんとやってる感が出てる
一応。
すごい。でも1ヶ月ぐらいすると結構変わってくるって言いますよ ね、
ね。でも運動してるからちょっと食べちゃうみたいな時があって危険ですね。
でもほらそういうの大事だって言うじゃないですか、チートデーって作らないと。
あ、そうそう、ダメです。
100% ストイックにやるといつかバーンって反動くるから、うん、たまにはいいんだよ。
そう、それが僕のチートデイズになっちゃうんですよ。
あ、デイズデイズか。でもそんなに運動嫌だ？
絶対嫌ですね。
筋トレじゃない、もうちょい楽しめるね、うん、エクササイズとか。
なんか楽しそうなやつ。
クライミボクシングとか
何でしたっけ、これ。打ちっぱなしはね面白くていくんですけど、
あれだとちょっとなかなか筋トレにはならないんじゃないの、うん、そうだね。なんかできそうなのないの、今言ってたみたいクライミボクシングとか、なんかこうなんだろう。
あ、じゃあ牛肥さんのさっきの歌になんかダンスを作ればいいんじゃないですか。
あ、数秒
高めのダンスを。
あれはでももう僕その曲を作るときってだいたい自転車乗ってるんですよ。
もちろん自転車でいいじゃん。
そうだから自転車毎日乗ってるんですけど、もちろん電動ですよ。
なに電動
自転車乗ってるときが一番曲がひらめくんですよね。
じゃあもう電動じゃなくする、
はい、いやダメです。
なんだよ。
だって疲れるじゃないですか。
当たり前じゃん。そのためにあるんだよ。
もう普通の自転車乗れないですよ。本当に。
坂が多いですか？
まあ、別に。
やだ。何のための電動？
で子供乗せるしみたいな。
本当？
楽ですよ。
もうちょっと頑張ろうよ。
そうですね。
柳井さん家のワンちゃんを散歩。
ああこれはね結構大変よ。
大丈夫です、やらないです。興味ないんです
それ。ひどい。そっか、まあじゃああれですね、来週はナック5ぐらいになってるかもしれない、
ね。はい、
このまま行くとでもね、ナック5どころかね、高校生で60キロ台だったら70の、うんうん、身長的には70ぐらいの人も全然いますからね。
ね
え、なんかまあ毎日110すると72キロなんですよ。
う
ん、でまあ76で止めたいですね。
うん、
目標、最終的な目標は76なの。
76です。
ほう。
まあ見えてきてますね。
まあちょっとこれからですよね。
もうあと、あ、もう一頑張りって感じですね。
僕もコロナででも5、6キロ太って。りましたね。
町尾さんはスイーツを食べすぎるんですよ。
甘いものが食べてて、うん、今ちょっとだけ抑えてますけどね。だいたい僕はあのピーク、アーモンドピークってあるじゃないですか、うん、知ってます、あのカリカリアーモンドが売りのね。あれをねドンキで箱買いしちゃうんですよ。
うわ、
なんかあの家でストレス溜まると、で、あの気がつくと一箱なくなってる。
なんかね、曲書いたり台本書いたりしてるときは何か食べてますから。そうそうそう、甘いものを
3箱ぐらいこう食べちゃうみたいな。
うわ、
ね、朝昼晩みたいな。
すごい。
結構だからコーヒーが大好きで、コーヒーのお供がいつも欲しくなっちゃうんで、それで、でも分かってるんですよ、うん、あのなぜ太るかっていうのは。
それは大学分かって
ますよ。偉そうに言いますけど、はい、
他にわ、何、甘いものって何でも、何でも好き。
あ、でもやっぱり最近はチョコレートばっかり。チョコレート、
クリーム的なものもよく食べてるのね。
まあ、クリーム、クリームチョコレートみたいな、クリームチョコレート、クリームチョコレート。
ああ、それはいっちゃうわね。
そうなんです。で一応抑える期間になると、はい、コーヒーは量は変わらず、うん、その さっきまでアーモンドピークだったのがあのベビーチョコになるんですよ。
あ
ちっちゃいやつ、あれは個数いっぱい入ってるから。
そうね、
チョコ止まんないですよ、ね、
止まんない
一粒ずつ食べようと思いながらもね、
そういう3つ4つい
っちゃいますよね。でも全然5キロ太ったってでもわからないもんね。
ちょっと出てきちゃった。
いや
あの何これの衣装でねわかりますよ僕の状態が。あの PV の時は結構痩せてたから全然お腹もシュッとしてるんだけど、うん、多分あれ着るとです、うん、あれちょっと
ちょっと今
あれねピタッとかね
ピタッとくるから、
ね、インしますからね。
そう、
そうですね、
あれを着こなすためにもね
じゃあこう
ライブがある程度キープしないと。
そうですね、ライブができるようになるまでにはやっぱ元に戻さなきゃいけない、う
ん、まあまあ、今多分見る人が見ればぐらいで、うんうん、ギリギリ耐えてるんでギリギリ、ちょっとこれ以上いくとまずいなと思って。
そうですね、
はい、
じゃあそんな町尾さんにはチョコレート送っときましょうか
喜んで食べちゃう、喜んで食べちゃう。
そんな好きなんだ。
好きですね。
そっか、まあでも確かに作業してると止まらないってありますよね。
いやー、本当ね、分かってるんですけどね。
ね、
なんかこういうロジックになりません、ね、頭を使う仕事すると、うん、糖分が必要だ
って思い込む、ね、
だからチョコ食べなきゃダメだってって
思う、ね、思い込む。あれね全然ナンセンスらしいよ。
まあそうなんですか、
う
ん、
そうらしいです、ね、
そうらしいよ。
でもご飯を全然食べないでいると、
うん、
ある時すっごい集中力が全くなくなっちゃったんですよ。
あ、はいはいはい、
であ、まあそりゃそうですよね、
ご飯を、うん、米をちょっと食べるようにすると、うん、それが解消されたって思いますよね、うんうん、
そりゃそうだよ、全然食べないのやっぱ良くないよ、
ね、チョコレートはナンセンスなんですから
しいよ、うん、って聞くけどね。
まあなんか脳に糖分がないとダメっていうのはまあね、うん、諸説あるっていうかね、違うかもみたいな感じですよね、うん、ね、
依存症的なね、
うん、
そうそうそうそうらしいよ、気をつけてね、
はい、
そう、 あとねこれこんなメールが来てて、保土ヶ谷の竹丸さんが、放送前のスタジオ写真ではテルミンのセッティングもされていますが、テルミンを使った生演奏はされないのでしょうか。ええ、もうあのもう今番組終わってますけど、すっかり忘れました
練習もしてたんですけどね、
ごめんなさい、
ね、お気づきになられましたか。
2時間あっという間に過ぎて、
いや楽しかったから、でも ね、くんどうさんのねいい話がいっぱい聞けたから、
本当に
その分
なんか珍しく真面目に話してましたね。あのちゃんとミキさん森田くんから証言が、リハはしっかりしました
、ね、そうなんですよ、
ね、そうですよ、だってすごい早く入ってスタジオでめちゃくちゃやってくれてたのに、まさかの生放送で演奏しなかったっていう
まあね、生放送
で、今回はパーソナリティに徹したということで ね、ようやく本当にパーソナリティになれたかと、
ね、また来るしかない
特に芸を披露する必要がなかったということでいいんじゃないですかね、うん、
本当ですか、
うん、
どうしようい
や、ね、自分たちのことなんていいですよってことですから
ね、
ね、いやいや、
くんどうさんみたいに、ね、ゲストで来た時に、ね、うん、自分のことやればいいんですよ、
本当、このままじゃ今日
そうですね、飾りで
飾りだったの
インテリア
です、
わお、だってなので、じゃあ次回ゲストに来た時にまたアーティストさんとして演奏をしていただくっていう、
なかなかあれですね、なんか珍しい楽器だとなんかその点招く方も難しいっていうか、うん、1回目だとほらテルミンってどうなんですかってなるから、うんうん、これで話があれだけど、2回目以降同じ質問ってできないから、
うん、
っていう流れの中でこれが今完全に無視されただ
って
今までがあってこうなってますからね、
お二人も自分の曲で使わなかったりするじゃないですか。
そうだよね、そうそう、テレビも入ってない曲あるよね、
そもそも演奏しないことがよくありますからライブでね、
あーでもザ・プーのライブ見たいな、もう生で
矢野、ね、さん来ていただいたからよかったです
よ、本当に
武
道館に来ていただいたから、
はい、
ね、この間ギフさんね、あの我々の演劇公演も来ていただいたんで、
そうだ、
も
うやっぱプランドね、
子供たちが騒ぎまくったけど、うん、優しく許してくれ
る結構子連れが多いんでみんなそんな雰囲気でね、それも楽しみながら、
うん、
ね、お腹空いたとそう、これじゃないみたいな、
そうそう、早く帰りたいみたいな、
そういう時どうするんですか。
なんかでも曲中でお客さんとコミュニケーションするところがあったから、なんか、はい、あの牛さんの子供いじりましたよ確か確かいじった記憶がある、うん、
いじってくれるわけですね、じゃあちょっと安心していっても、
まだかかるよ的なこと言った気がする
てか町尾さんが、うん、 あのマチコさんは見えるんですけど、うん、マチオさんがあんなにお芝居が上手だとは思わなかったですね、
うん、おーありがたいな、
面白かったです
、おまたそういう感じのライブ企画は将来的には
やりたいですね、ありますもちろん、
は
い、
うん、
ね、まだまだいろいろアイデアありそうですもんね。
いやだからね、あのほら武道館を目指すってことで武道館ってことなんですけど、
あ、そうですね、う
ん、このソーシャルディスタンスのご時世だったらね、今なら埋めれんじゃねえかな。
10分の1とか、
ね、そうそうそうそう、何でもいいじゃないですか。うちは他の人よりもソーシャルディスタンスを長めに取ってますよっていう。
だからやるよ。
そうそうそう、10メートルぐらい開ければ埋まるでしょ。う
ん、10席に1人ずつぐらいの感覚でこう、
全然埋まる、全然今なら埋められると思う。そう
なるほどね。
いいな、
予算さえあれば。
予算さえあれば。クラウドファンディングとかやります。
そうですね、埋めたぞっていうね。
ね。
基準は自分たちで作れるから
ね。そうですね。そうか、じゃあそれまではあれですね。あの明日の神博があり、はい、でまあサブスクもちょっと楽しんでいただきつつ。
でも皆さん本当にね大変ですよね、この我々はまだ人数がね若干少なめっちゃ少なめなんで、
うん、
なんとかあれですけど、バンドさんとか本当に大変な、
ね、そうですよね、
ライブ命みたいな人がたくさんいますからね、
うん、ね、
いくつチケットを払い戻したか、
うん、
まあ本当そうですよね、まあ、だからもうちょっとなんとか我慢してね、うん、もうできるぞっていう時にもううわーってライブ三昧できるといいですよ ね、はい、なのでそれまでまたちょっと時間がちょっとかかるかもしれないですけど、またその間にもちょっとゲストが来ていただいて、
はい
はい、演奏も必ず次回はテレビ、
はい、今度こそ鳴らしますので、次こそ
新鮮な気持ちで。
で、あのくんのさんより早くサルトルくんがもうここに座ってるっていう状態で、
くんのさんの席に ね、いようかな、
もうあんなにねメンバー脱退した方がいいんじゃないかとか言い出す、
玉川カルテットに失礼でしたよねさっきね、
そうだよね。そうだよね、
玉川カルテットとアイリス大山に失礼な、
そうそうそうそう、今回はアイリス、
本当にごめんなさい、
玉川カルテットに失礼な回だったな。
リスペクトを込めての発言ですから、あの
いいじゃんね、玉川カルテットでね。
ねえ。
ねえ。
玉川カルテットだよ。
っていう、もう言い出しちゃった、も
う、
今回。ね、なので、サルタル君じゃちょっとソロデビューもあるかもしれないん、ね、で、またその時は。一人で来るってあり？
あ、なんでもありだよ。
本当に？
うん。
わかりました。
ガチンコでね、ちょっとバトルしてください、次は。
そう、ちょっと、くんのさんとまた、バトルしに来てください。
よし。
よし。お願いします。ということで、今回は、くんどうさん、小山くんどうさんをゲストに迎えての、DJ をザップの皆さんにお願いしました。本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また待ってます。